ポッドキャストを聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。ランジェリーデザイナーのまゆみと。
ランジェリー愛好家の千尋です。私、声がすごく鼻声なんですけど、花粉症でちょっと目も鼻も喉もやられておりますが、まゆみさんは大丈夫ですか？
声が出しにくくなってますね。朝起きるとガラガラなんですよ。
本当ですか？私、も
そう。
う、一日中これなんですけど、ガラガラ。
またね、急に冬に戻ってるとか、ね、ちょっとお花の咲き始めで、春がもうそのまま来るかなと思いながら、ちょっと油断してたりなんかしてね、風邪ひかれてる方も多いんじゃないかと思うんですけどもね、今回、今年の花粉、いよいよっていうかね、大変な方、やっぱり。この時期ね、皆さん、もうお薬も効かないしとかね。ね、そう、メイクもね、しても、
そう、落
どう
ち
なの？
ちゃうんですよね。目をかいちゃうから。
そうなんですよ。コロナの時みたいに、私、今、外出中はやっぱりマスクするようにしてるんですね。花粉対策っていうことで。それで少しはマシかなっていう感じですけど、目のとこは出てますよね。
出てます。そう。
そう、だからやっぱりちょっとね、目がこう、なんていうか、なんだろうな、こう砂が入ったみたいっていうかなっていうんだろう、ちょっとかゆい感じ。そう、なんか具体的にね、皆さんどうされてるかなっていうか、薬飲むしかないかなっていう感じ。そう。だけど、すいません、なんか先に喋っちゃうんですけど、それでもね、まあ、マスクしてるせいもあるかもしれないんですけれども、なんか一時もすごい、何年か前まではすごくね、こう、なんて、熱まで出ちゃうぐらいな、そう、ちょっとぼんやりこう意識がこう朦朧としちゃうみたいな、なんかこうね、鼻が詰まってっていうのがあったんですけど、なんかね、アレルギーの反応ってお腹の調子、大腸の健康とか腸内フローラとかがすごく関係するっていうのを数年前から言われてますよね。はい、で、毎朝私ヨーグルトを食べるんですけれど、そのヨーグルトの種類を変えてみたんですよ。なんか具体的に商品名言うと、ビヒズス菌がいっぱい入ってるって言われてるビヒダスっていうものけど、昔はなんか R1 とかね、そういうのも食べてたんですけど、なんかね、ビヒダスの方が私は自分のお腹に合ってるのかなっていうか、なんかよくよく、その今年少し花粉楽かななんて思ってて、
そうなん
よ
で
く
す
よく考
ね。
えたら、ビヒダスに変えてからもう数ヶ月になるんですけど、なんかそういうのも関係してるのかななんて。やっぱりほら、それぞれね、たくさん乳酸菌だって500種類とか何百種類とかあるわけでしょ。それがね、どの乳酸菌が合うかっていうのもね、なかなか検証しづらいんですけれども、まあ、とりあえずそういったビヒズス菌を強化してあるサプリメントなんかもね、検索すると出てくるんですけど、すごくアレルギーに有効な菌なのかななんて、まあ、言い切れないですけれども。まあ、できることからこうね、少しずつこう検証してみて やっては見てるんですけれど、
あとは納豆もいいって言いますよね、すごく。納豆とかキムチとかの発酵食品。
ぱり発酵食品って結局そこもやっぱり大腸とか腸内フローラに関係する話ですよね。
そうですね。私ちょっと納豆が苦手なので、
納豆ダメな方は
そ
ね、
う。
そうですよ。やっぱり日本のね、こう日本人の中で納豆苦手な方たちって、やっぱり地域的なものだったり、
そうなんですね。
ありますよ。そう、関西の方で多いですよね。関西以降、関西が、やっぱり納豆を食べる習慣がない人たちはやっぱりうってなりますよね。
なんか私も小さい頃から納豆を食べる習慣がなくて、母が納豆を食べなかったんですね。食べれなかったんです。そしたらやっぱり食卓に全然並ばないので、そう。だから、ちょっと給食とかで初めて食べたくらいなんじゃないかな
給
と。
食で納豆出たんですか？
出ました。なんか出ることあったと思います。それでちょっと苦手だった記憶があって、で、大人になってからもやっぱりちょっと苦手だけど、やっぱりこのダイエットとか、その腸内環境とかにいいって聞くと、あ、食べなきゃなとかって思って3パックセットで買うんですけど、3パック食べきれないみたいな。
そう、なんとかして納豆をね、そう、食べられない人に食べさせたいななんていう時が私は考えたことがあったんですけど、もうなるべくその納豆の存在を消すような方法みたいな 例えば、マグロを刻んで、たくあん刻んで、きゅうりを刻んでみたいに、そのトッピングというかね、ほぼ納豆よりも周りのものが多いみたいな感じで、それをこうまとめて、で、火で巻いて
そう、それは食べれ
食べる。
ます、私も。
そう、そこまでしてみたいな。
納豆巻きはね、大丈夫なんですよね。
そうなんだ。
海苔の味がやっぱり強いし、ご飯が好きなので、割とそれで大丈夫なんですけど、あったかいご飯にのせると、この納豆菌が死んじゃうとかって言うじゃないですか、納豆って。だからどうやって食べたらいいかなとかって、毎年というか、いつも考えるんですけど。
なんか好きな方はね、納豆パスタとかね。
納豆パスタは美味しいです。私も好きです。
それは食べられるん
こ
だ。
れは食べれます。
本当に。だから納豆を引き割りみたいにして叩いちゃって、まあ、引き割り最初から引き割り納豆売ってるからそれでいいかもなんだけど、それでこう何かにこう薬味とかでめちゃくちゃこう納豆の存在感を消すみたいな そう、ダメな人はね、もういやちょっとでも入ってたらみたいな感じで、もう探りを入れちゃうと食べられなくなっちゃうかもしれないけれども、あとは納豆菌のその納豆キナーゼっていうものがサプリメントになってるのも売ってたりしますよね。
いますね。あと以前まゆみさんからいただいたドライ納豆のお菓子、すごい美味しかった。あれはね、大好きなんですよね。でもお
そ
菓
う
子
な
だからあんまり良くないのかな なんて思って、わかんないんです
そう
けど。
なんだよね。そう、結局何かこう油が使ってあったりとか、こう添加物があったりとかっていうのだとね、なんか本末転倒かなっていう
そうですね。
まあ、あとキムチとかをね、おっしゃってましたけど、キムチとかだったら、キムチ、豆腐、キムチ鍋とかね。
気持ちになる。
そう、逆にね、私の母がね、子供の頃に私の母がキムチが苦手だったんで、私、大人になるまでキムチって食べたことなかったんですよ。
そうなんですね。
もう母が本当に苦手って言ってたんで、なんかすごく悪いものみたいな感じで ね、失礼しちゃう。そう、それで大人になって、やっぱり韓国料理屋さんに行く機会があって、で、初めていただいた時に、こんなに美味しいものがこの世の中にあったな
結構やっぱりありますよね。私は母がそのブロッコリーのアレルギー、すごくひどいアレルギーなので、
あらまあ、それは大変。
絶対に食卓に出なかったんですね。でも大人になってからというか、一人暮らしを始めた時にブロッコリーを食べようと思ったんですよ。ちょうどブロッコリーが安かったんですよ、スーパーで。で、買ってみたんですけど、調理方法が分からなくて、 お湯を茹でて、もう何も切らずそのままブロッコリーをそのまま鍋に入れて 茹でて、どうやって食べるんだろうみたいな。茹でてそのまま房というか茎がついた丸ごと茹でて、どこまで食べればいいのかわからないみたいなとか。当時なんかそんなにまだネットで調べるっていうのがあんまりこう頭の中になくって、で結構その後ぐらいにちゃんと調べたら茹で方とかね出てきて あ、なるほどみたいな感じだったんですけど、今はもうちゃんとね切って茹でるんですけどね。冷凍ブロッコリーもありますし。そうそうそう。
なん
なんで
かあ
すよね。
りますよね、そう、食べ方わからんみたいなのね。
そう。作り方も食べ方もよくわからないみたいなのとか。この間私、お鍋を作ったんですけど、鍋ってまずこう失敗をすることがない料理だと思うんですよ。私、割と料理は得意なんですけど、鍋ってやっぱりこう、父とかが、お父さんとかが、野菜を食卓に出しておけばやってくれるっていう形、感じだったんです。結構こう、鍋奉行じゃないけど。だからなんだろう、どこまでこう野菜を入れていいのかわからなくて、こう 入れすぎて鍋から溢れ出るみたいなことをやらかしてしまってことがあって、それ以外の料理はすごくなんか上手にできているのに、鍋だけ、一番簡単なだけ失敗してしまうっ
意
て
外と難しいっていう。
ことが。
わかる気がする。なんかさ、よくお鍋の画像とか見ると、こう全部の具材が鍋の中に全部きれいに収まった状態で、なんかこう、あれって火をつける前、火を入れる前なのかなっていう、なんか全部具材入っちゃってるじゃないですか。
そうそうそうそう。
だけど具材によっては火の通りの順番が違うから、意外と白菜とかも時間かかるんですよ
あり
ね。
ますよね。
ありますよね。そう。なんかだからその画像で見るような感じでやるよりも、最初にやっぱり硬いものから入れたりして、そう。で、どうしたらいいのって感じになるの分かります？
わかります。難しい。鍋がなんか一番最近やって難しい料理でした。
鍋のおつゆ、水炊きっていうね、ほんと昆布のだしとかだけでね、こうさっぱりといただく水炊きもあれば、最近はすごい鍋つゆが、なんかこの間、ちょっと前かな、鍋つゆを開発してる会社がありますよね、ミツカンとか。ものすごい種類の鍋つゆが出ていて、キムチ鍋とか、豆乳鍋とか、鶏だし、鶏なんとかだしみたいなのとか、トマトだしとか、もうすっごい、まあ本当多様性というか、いろんな味が楽しめるし、そのつゆによって入れる具材が、まあ何でもありなのかなとは思うんですけどもね。そう、私あんまり冒険したことがなくて、そう、普通にオーソドックスに寄せ鍋つゆとか、なんか使ってます？いつも。
いや、私もあんまりあれですね、だいたい塩ベースとか水炊きとか寄せ鍋とかなので、そんなに冒険は、豆乳鍋とかトマト鍋とかそういうのはやったことがなくて、そう、意外とないですね。
ねえ、例えば普通の寄せ鍋にもうトマト入れればトマトになっちゃうし、キムチ入れればキムチになっちゃうしみたいな。まあ、いろいろな具材の出汁が出るから、最後の、締めのお雑炊とかね、もう栄養がこう凝縮されて、そこが美味しいなっていうところが楽しみなんですけど、お餅入れたりとかね。
そう、この間肉団子にとお餅が入ってるのがあって食べたかったんですけど、ちょっと次回にしようと思ってやめてしまったんですけど、そうそう、ちょっと今度食べてみようかなと思ってます、その鍋シーズンが終わる前に。
鍋シーズン
お鍋
まあ、
のシーズンがありますよ
一
ね。
年中鍋は
食
開け
べ
て
れ
も
る
いい
けど。
けどね、なんかね、やっぱり暑いとね、暑いお鍋に、なかなか行き着かないですけ
そう
れ
で
ど
す
も
ね。
ね。
確かにそうですよね。冬限定ではないですけどね。
そう。でもやっぱりこう、あったかい食事で、具材がいっぱい食べられて、栄養が取れてっていうのだと、本当にいいお食事なんじゃないかなと思うんですよ
そうで
ね。
すね。私もそう思います。
私、おでんが好きで、鍋つながりで。おでんって基本的にお魚のすり身がベースになっている具材ですよね。
そうですね。
ええ、で、その、なんていうかな、こう、まあ、そんなにカロリーが高くなくて、で、お魚ベースなので、タンパク質もあり、で、やっぱり、なんだろう、おでんのだしの味っていうか、あれが染みたこんにゃくだったり、なんだろう、他の具材もね、そう、厚揚げだったりとか、あと、まあ、関西の方だと牛すじを入れるらしいんですけどね。
そうなんですね。
そう、大阪出身の友達が以前作ってきてくれて、牛すじの入ったおうどんじゃない、おでん。そう。そう、牛すじってすごく下ごしらえに手間がかかるんですって。そう、何回もこう茹でこぼしたりして、
大変なんです。
そう、柔らかくなるのに時間もかかるし、ただそれがこうでんの中で染みて柔らかくなったら、もうたまらなく美味しいわけですよ。手間がかかるだけあって。そう、だからね、そう、まあ、私が作るおでんはそんなに手間かからないおでんなんですけど、そう、かなりね、この冬ね、おでん回数が、たくさん登場しましたね、おでんが。
おでんも結構作るの時間かかりますよね。大根をまずこうお水で煮て、その後に。だしで煮てってやってると、味が染みるまで結構時間かかった
そう、
り
大
と
根
か。
はね、そう。だけど、そう、大根もね、すごくね、ふろふき大根みたいに、こう、厚ぼったく切って、贅沢に食べたいと思うんですけど、やっぱそれだとね、時間かかっちゃうんで、ある程度時短のために、ちょっとこう、薄めに切ってやったりとか、あと、まん丸だと火が通りづらいから、ま、丸く、ま、いちょう切り、なんだっけ、半月
やつ
切り。
切り。
そう、半分に切ったりとかね、そんなんしてますけどね。
でもまあ、あれですね。冬ってこうヘルシーな料理に行きやすいというか、お鍋もそうだし、おでんもそうだし、腸内環境にはいいのではないのかなとは思ったけど、毎年なんとなくこう花粉症に。不思議ですね。
花粉の方がなんか強くなってるっていう説がありますでしょ。
そう、私今まで鼻水と目だけだったんですけど、今年咳がすごく出て、花粉
喉が、
影響で。
そう、こじらしちゃうとね、もう本当に、そう、私もね、すごいひどくなった時に、副鼻腔炎になっちゃって。鼻の奥が腫れて、そう、その副鼻腔炎になると熱も出て、いや、本当にあれ、治るの大変なんですよね。
そ
顔
う
の、目の下から、鼻の横から、おでこ、眉間とか、全部の、要するに、サイナス、その、
ですか。
顔の中の空洞の部分が腫れちゃうんですよね。炎症を起こしちゃうの、そう。で、それもっともっとこじらせちゃうと、蓄膿症みたいになっちゃうっていうね。そう、だからそうなると、本当抗生物質で、なかなかこう、腫れを、炎症を抑えるのがね、時間かかって数ヶ月長引いちゃうなんていうのもあるから、まあ、侮れないので、そう、なんかちょっとこう、炎症があるなと思ったら、早めに薬で対処した方がいいのかなと思いますね。
そうですね。まあ皆さん4月 3月が、3月の末ぐらいから4月末にかけて、すごい花粉シーズンになるので、本当に
そうね、ゴール
そ
デンウィークに差し掛かるとなんとなくね、
う。
良くなっていくのかなっていう、まあね、早い方はもう年明けからね、こうムズムズしてってなってるから、まあお付き合い長いんですけれども、皆さんね、本当にお気をつけてお過ごしください。
過ごしください。では、まあ、本日は花粉の話ということで。はい。では本日もポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。